一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の主なる神よ、今日ともにこの島田教会に集まり、御言葉を味わい、賛美の歌声を響かせることができる幸いを与えてくださり感謝いたします。どうか私の唇をあなたによって清め、共に御言葉を味わう幸いをお与えください。すべてをあなたに委ねます。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。改めまして皆様、はじめまして。先ほどご紹介いただきました東中野教会という東京から参りました浦上みちると申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう林先生にはもう私が小学生の時から本当に大変お世話になってきました。私が牧師になろうかって悩んでいた時に相談に乗ってくださったのも林先生でしたし、またあるいはもう将来牧師になるなら、まあ、人間を取る漁師になるならまずはペトロやアンデレのように魚が釣れなければ話にならないという教えのもと、本当海や川に連れて行ってもらい、もう釣りを叩き込まれたという牧師だけじゃなくて私の釣りの師匠でもあるというところでもあります。また私が新学生の時には2年間林先生が牧会されていました四条の畑教会に新学生として招いていただき、牧会者としての生き様っていうのも本当に間近で見ることができました。まあ、あれから、まあ、気がつけば17年が経って、改めて今日共に礼拝を守ることができて嬉しく思っております。私たちは救いを求めて聖書を開き、また祈りを合わせてきました。この夏も、まあ、特にこの8月という季節は平和を求めて祈りを合わせる時として、特に私たちのこの日本で生きる私たちにとっては願う、また祈るということが本当に身近なものとして感じられる、そんな時を歩みます。しかし今もウクライナでは戦争が続いています。あれから私たちは何年も祈り続けてきました。あの戦争ももうすぐに終わるだろうと思って熱く祈りを合わせ、気がつけばあれから何ヶ月何年も経っています。では私たちのこの祈りは、また願いは聞き遂げられるんでしょうか。今日の聖書の箇所には一人の女性が求める願い、あるいは救いに対してイエス様がどのように向き合われたのかということが記されています。もう一度今日の箇所を見ていきましょう。今日イエス様はティルスとシドンの地方に来られました。この地方は異邦人と呼ばれるユダヤ人以外の人たちが住んでいた、そんな土地です。この地域でもイエス様のことは有名だったようで、いろんな話がなされていたそうです。この地域に住む一人の女性の耳にイエス様のことが耳に入りました。あのイエス様が来られたという情報が耳に入ったんです。そしてこの女性は一つの願いを持ってイエス様のもとに駆けつけました。彼女の娘が、まあ、病気だったんです。彼女は叫びます。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘を助けてくださいと言うんです。とても悲痛な叫びでした。彼女は弟子たちが何度追っ払っても叫びながらついてきました。 まあ、それほどまでにこの一人の女性、まあ、お母さんの願いは切実なものだったんです。その様子を見てとうとう弟子たちがイエス様に言いました。イエス様、この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。これはこれまでにない状況です。これまでもイエス様が異邦人であろうと、あるいはユダヤ人であろうと、人を癒される、病気の人を癒されるという場面はいっぱい出てきました。そうなんです。他の箇所であればこんなにもこの女性がイエス様に対して助けてください、助けてくださいと追いすがって来なくても、その前にイエス様が気がついて、そこの女性を私のもとに連れてきなさいって言われたり、あるいはイエス様からそちらに行ってどうしてほしいのかと聞いたりして、イエス様から助けの手を差し伸べてくれていました。しかし今日の箇所は他の箇所のように簡単に癒しを与えられません。いや、むしろ跳ねのけようとしています。ここに私たちは違和感を感じます。熱心に祈り願い求めている、その願いに対してイエス様は聞かないようにする。私たちのこの願いは、祈りは聞いてもらえないのかという、そのような不安さえ感じる、そんな箇所です。なぜイエス様が他の箇所のようにこの女性の助けを求める声にすぐに取り合おうとしないのかというと、なぜなら今日のこの箇所は単なる癒しの物語ではないからです。私たちはこの後イエス様が、まあ、結局はこの女性の願いを叶えて娘を癒されるんですが、この娘が癒されたという奇跡を見て、あ、これは癒しの物語だというふうに見てしまうんですが、この箇所はその癒しの物語のもう一つ奥に、もう一つ大切な出来事が動いているんです。彼女に対するイエス様の態度はとても冷たいものでした。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、つまりイエス様はあなたの娘は救いの中に入っていないというんです。どれほどあなたが願い求めようとも祈ろうとも、その救いを取り上げて、ユダヤ人に与えられる救いを取り上げてあなたにはあげないというんです。これまで祈り続け、最後の希望を胸に抱いて彼女はやってきました。その最後の希望であるイエス様から絶対的な拒絶を受けるんです。しかし彼女は諦めませんでした。彼女は言います。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。まあ誰もが舌を巻くような見事な返しです。パッとこれが言えられる、言うことができるっていうのはすごいなと思うんですが、彼女はこのイエス様に対する、まあ、見事な返事、見事な返しによって救いを勝ち取ったというわけではありません。もしこの出来事が救いの奇跡物語だけであるんであれば、この女性のようにイエス様から拒絶されたときに、神様から拒絶されたときにちゃんと返すことのできる言葉を持ちましょうというところで今日の話は終わってしまいます。しかしもう一つ下が、奥があるんです。実は今日のこの箇所はイエス様の誕生と十字架による死と復活、そして私たちの救いにつながる とても重要な箇所となっています。鍵となるのは彼女が語った主よごもっともですというこの言葉です。私たちはこれと同じような言葉を聞いたことがあると思います。主よごもっともです。ちょっと訳が違うんですが、毎年私たちはこのよく似た言葉をクリスマスの時期に聞いています。はい、気がつかれた方もいらっしゃるかもしれません。受胎告知の時の乙女マリアの言葉です。天使ガブリエルがマリアのもとに来て言いました。恵まれた方、あなたは男の子を、その子をインマヌエルと名付けなさい。どうしてそんなことがありえましょうかとありますが、最後は主よお言葉通り好みになりますようにと言います。お言葉通りになるように、ごもっともですと言うんです。これは翻訳の関係で全く別の言葉のように聞こえますが、どちらも同じ、主よその通りです、言葉の通りですというギリシャ語の言葉は同じ言葉となります。私たちはこの言葉によって今日のこの出来事が単なる癒しの奇跡物語ではないことに気づかされます。そしてもう一つ、この女性が主よごもっともですと言った後のイエス様の言葉です。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。受胎告知の時にマリアが語った主よお言葉通りになりますようにという言葉が、ここではイエス様の言葉として語られています。つまり今日のこの出来事はマリアの受胎告知の出来事と重ね合わせられて書かれているんです。またマタイによる福音書を読んでみると、クリスマスの時に救い主の誕生を誰よりも早く見つけたのはユダヤ人ではなく異邦人である博士たちであったということも、このマタイによる福音書を見ていくと見えてきます。また今日の箇所はイエス様の復活の場面とも重ね合わせられています。今日の箇所ではイエス様がすがりついてくる女性を突き放していくような、そんな場面が記されていますが、イエス様が復活された時、イースターの朝です、空の墓の前で同じような姿が見られました。あの時イエス様が突き放されたのはマグダラのマリアです。すがりつくのはよしなさい、私はまだ主のもとに行っていないのだからと言って、イエス様はマグダラのマリアを突き放しました。つまり今日の箇所はこの受胎告知から始まるイエス様の誕生と死、そしてイエス様の復活の神秘、そして異邦人に与えられたということを通して私たちの救いにもつながってくる箇所となっています。イエス様の誕生の場面では、クリスマスの時には私たちが待ち続けた救い、また願い、祈りというものが確かにこの世に来るということが示されました。そしてイエス様の復活の場面では、約束された救いというのはこの世の命と死を超えたものであるということが示されました。そして今日のカナンの女性の出来事のところでは、その確かに来るというもの、そしてその希望や願いは命を超えたものであるというだけでなく、その救いとはユダヤ人だけでなくこの世のすべてのものに与えられるものであるということが示されているんです。このカナンの女性はイエス様から 婦人よ、あなたの信仰は立派だと言われました。この信仰というものは神様の前にあって、あるいはイエス様の前にあって、自分がどのような存在であるのかということを誠実に見つめるときに初めて成立するものです。つまりイエス様が語っておられる、また彼女を見て立派だと言われた信仰とは、主よ、お言葉通りです、その通りになるようにという、すべてを受け止めて神様の前に立ちながら、そしてなお、それでもなお祈り続けていく、その姿にあります。祈って終わり、求めて終わり、あとは神様が何とかしてくれるでしょうではないんです。あるいは拒絶された時にこれを返そうと言って自分たちで頑張って修練して、あるいはしっかりと修行をして、神様こうでしょと言って返して勝ち取るものでもありません。主よ、ごもっともですとしっかりと受け止めながら、それでもなお神様って祈り続けていく、イエス様が見つめておられたのはそのような信仰でした。私たちにとって苦しみにしか思えないような出来事の中にも神様の深い恵みが注がれています。なかなかその恵みに気づくことができないというのも私たちです。拒絶されたら、あ、神様は私たちの祈りを聞いてくださらないんだと思って愕然とし、そしてまた諦めてしまうんです。その奥に救いがあります。共にその救いを求めて祈りながら、神の神秘の技に触れていきたいと思います。共に祈りましょう。ご在天の主なる神様、御のあがめ賛美をいたします。神様、私たちはこれまで多くの祈りを重ねてきました。そのいくつかはあなたによって叶えられ、多くの恵みを受け取りました。しかしあるものは叶えられませんでした。今も祈り続けていることが多くあります。何年も何年も祈りながら、この祈りは、この願いは聞き届けられるのかとあなたを疑うこともあります。でも神様、私たちは今日このイエス様の言葉を通して、またカナンの女性の母親の姿を通して、祈り求める先にある自分たちの信仰に気づかされています。諦めることなく祈り続けるものとならせてください。周りの人たちはイエス様の弟子たちのように、もう何とかしてください、あるいはもうそんなに願っても無駄だと言ってきます。自分自身もそう感じてしまいます。それでもなお祈り続け、求め続けることができますように、そのような信仰を私たちにお与えください。そしてあなたの恵みを私たちも受け、喜びとともにあなたのもとに帰ることができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。
Okay.